屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第287回。いやー、年2回となってもやっぱりこのね、年末にやってくるあの方のこの回が来たらやっぱりもう年末感がすごいなって、もういよいよ終わりだなって思う、そういういつものこの方が来ていただいてます。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
川崎です。メリークリスマス。
川崎さん、おメリークリスマス。
これを言うとね、もうペガさんがクリスマスにアップしないといけなくなるっていう、う
ん、マジですか、うん、もういやもうみんなそのメリークリスマスついてますけどって
もうす
でに なんならと年今2026年ですけどみたいな、
また超えちゃいますかね。
いやー、はい、いけると思いますよ。今年いけると思います。
ちょっとね、
クリスマスは無理やと、うん、クリスマスは無理やな。
去年ってかね、去年よりは早めに撮ってますよね。
そう、去年ね、僕が押して、
いやもうしょうがないですよそれはね、
うん、もうえぐいギリギリだったんでね、うん、あれですけど、はい、いやー来ましたよ。もう一番屋根裏部屋がもう跳ね上がる回ですよ。
いやいや、まあしかしやっぱり年2回となるとなんか間隔短いですね、うん、やっぱりね、
すぐ来ました ね。なんかいやもうだから久しぶりな感があまり
ね、あんまないですよね。
ない感じ、うん、いやでも久しぶりですよ言うても何ヶ月も経ってますけど、
半年に2回ぐらいしか喋らへんのにね、全然久しぶりな感じ、
喋れない。そう、うん、いや川崎さんの、うん、まあ、映画界、まあ、毎回ね、はい、説明をもうさせてもらうと、はい、まあ、屋根裏部屋の第284回に川崎さんゲスト来ていただいて、うん、今年っていうか、まあ、2025年の下半期、うん、そこからねこの年末までの、はい、注目映画をね、うん、まあ、予告編とかを見て、面白いんじゃないかっていうのを作品紹介してる回がありますので、うん、はい、その回の、まあ、実際そこから僕たちは見たのか見てないのか、はいはい、で、見た答え合わせというかね、よかったよみたいな、そうですね、そういう今回は回ですよね。
はい。じゃあ早速行きますか。
あ、そう、行きましょうか。行きましょうか、うん。はいはい。
じゃあまずね、紹介したタイトルをざっと行きますと、
う
ん、
お、そうですね、
スーパーマンで、うん、エレベーション絶滅ライン、
うん、
ボーイキルズワールド、
うん、
ミーガン 2.0、
うん、
そして空手キッドレジェンズと、この5タイトルだったはずです、
うん、はい、そうでしたね、
はい、でこのうち
でも、うんうん、
とりあえず 見れなかったものが、
はい、
私は今回一本だけ見てません。
お、すごいじゃないですか。
はい、4本見ました。
おお、
まあ、あの厳密に言うとね、スーパーマンはもう前回の時点で見て話してると。
あ、川崎はね、川崎は見てましたもんね、
う
ん、
そう、あのペガさんがほら収録が遅れたおかげでスーパーマン見れたんですよね。
そうそうそう
確か、
うん、珍しいパターンですよ。紹介しても見て、そうそうそうそう、しかももうね、配信する頃に終わってたっていうね。
あ、そうそうそう。
いや、終わってたんですけど、終わってたんですけど、
うん、
結構これすぐ配信で
そう
見れるっていう状態になりましたね。
はい。
いやー、いや、すごかった。いや、それって僕見ましたよ、そっから、
ね、今回そこで私は見てたけど、スーパーマンはペガさんが改めて見たということで、うん、話を聞きましょう。うん、
そう。いや、リスナーの方も、
はい、
これ、ペガさん見てみたいなね、見てから、
やっぱり
言う人が言ってたりとかしてて、
うん、
見たら、
うん、
めっちゃ面白かったです。
はい、もう、そうでしょ？
めっちゃ面白かったのと、
うん、
まあ、ね、見ていただきたいんで、中は言えないですけど、はいはい、そう来たかみたいな感じが
しました
。
そうね。
うん、ちょっと、そう来たか。
ちょっとね、昔のスーパーマンとはテイストは違うけれども、
うん、
ちゃんとスーパーマンらしい映画にもなってたかなと。
出だしは言ってもいけるんですかね。なんかスーパーマンって言えばこう、なんていうんですかね、スーパーマンになるまでの、を、なんかこう、ちっちゃい赤ちゃんでこう、はい、ね、飛来してからのこの、流れがあるのかっていう感じのイメージで僕は見たら、ブルーって、
そう、ブルーって。まあ、そこに関しては、多分賛否あると思うんですけど。
あ、あるんですか？やっぱりそれはあるんですかね。
いや、私、個人的には、やっぱり欲しいんですよ。
あ、欲しかった
、私はね。でも、もう、今回の、ジェームズ・ガン監督はもうそこはみんな知ってるからいいやろうと。
まあまあみんな知ってるんでね。だから、すみません、いや、みんな知ってます
よ。おそらくもうそこをあえて省いたんだと思うんですよね。
だからもう、スーパーマンでしたよ、もう最初から。
まあ、ある意味ね、今の時代には合ってたかもしれないです。
ああ、確かにね。
いいとこだけ、美味しいとこだけ凝縮する
という
意味
では、
ね。
まあ、最初のね、最初の地味なとこだけわかんないですけど。
いや、私は好きですけど、確かにね。一気に。ほら、修行シーンとか、あんま興味ない人とかもいるじゃないですか。
う
ん、
はよストーリーよ、みたいなね。ストーリーっていうか、あれよ、みたいな。
今風でしょ、なんかね。
ありますけどね。
うん、私は好きですよ。
そう、うん、それちょっと、僕も好きなんですよ、どっちか言ったら。
わかります。
うん、子供の時に、なんか違う、はい、ね。自分は違う、みたいなね。
そう。
まあ、そこは、それはちょっとびっくりした。
ざっくりね、もうカットして。
もうスーパーマンでしたよ、最初から。ね、いや、それ、すっごい、でも、あれ結構長いんですか？わかんないですけど、うん、あっという間ですよ、見てた
ら。2時間ぐらいあるはずですよ。
あ、2時間ぐらいありますか。やし、うん、これやっぱ、ちょっとまあ言い、なんかこう、まあ中身は触れないように言いづらいんですけど、なんかこう、広がっていく感じなんですか、うん、これは。なんて言ったんですか、なんて言ったんですかね。
こう、ああ、そういうことね。そうそう。一応、新しい、
ま。マーベルっぽくなる。
ああ、そうそう。だから、アベンジャーズ的な、そうそう、DC アベンジャーズ的なことをやろうとはしてるとは思います。うん。
うん、あ、だからそんなもうなんか僕、いや、僕、スーパーマン詳しくないんであれですけど、はい、何作かはずっと見てると思うんですけど、はい、スーパーマンはスーパーマンだけだったイメージが、
そうです。
あるんですけど、作品でね。はい、まあ言うたら、その世界ではスーパーマンしかいなくて、うん、戦う人がね、その人間の見方。
うん、
じゃないのが出てきてちょっとびっくりしたみたいなね。うん、
でもほら、このスーパーマンの前のスーパーマンも、あれだ、マルチバースになってたでしょ？ほら、だってバットマンと戦ったりしてたじゃないですか。
それはもう、それスーパーマンバーサスバットマンのことですか？
そうそうそう。
それはそうでしたね。う
ん、だから DC も、マーベルみたいなことをしようとしてるんですよ。だから、まあ。
それはどうなんですか？
スーパーマン単体というよりは、どれですか？
いや、そうなっていく感じは、MCU って、
いや、私は全然ありだと思うんですよ。
ありですか？
ただ難しいのは、マーベルと違って、うん、DC の方はスーパーマンが最強すぎるから、うん、なかなかお話つくの大変そうだなっていう。
確かにね。確かに。
もう無敵すぎるんですよね。
うん。
他のヒーローが基本的に霞むぐらい強いんで、スーパーマンって。
うん、
マーベルの方って、
ね、最強感が。
そう、マーベルってそこまで強い人って、一応ハルクがね、かなり最強クラスの設定なんですけど、
うんうん、
まあ一応、そのなんか理由があって変身できひんとかいろんな理由つけて、ハルクをなるべく変身させないようにして頑張ってましたけど、うん、スーパーマンはそうもいかんないんでね、うん、難しいかなと思うんですが、うん、まあいろんなキャラが出てきて、こうワイワイやること自体は、アベンジャーズ見て楽しかったからいいかなと思いますけどね。
うん。また楽しくなる感じしますよね。
うん、ただそのせいで、スーパーマンっていうタイトルついてんのに、スーパーマンが目立たなくなるのは嫌だなと思いますけどね。
確かにね。
うん。
いや、その、敵役のがレックス・ルーサーでしたっけ？
はい、そうですね。
が、すごい良かったですよ、僕の中では。なんか
私はこう、ウォーボーイズね。
ウォーボーイズって何ですか？ウォーボーイズ。
マッドマックスの白塗りしてた子おったでしょ？あの子ですよ、あれ。
ある人なんですか？
そうですよ。あの時もツルツルでしたけど、今回もツルツル。
ツルツルですね。
そう
イケメンツルツルです、ね、
そうなんですよ。そうそう。イケメンだからスキンヘッドにしてもかっこいいっていうね。うん、
いやー、よかった。いや、よかった。だから、いや、うん、いいなと思いましたよ。本当に。面白かったな、これは。 いや、川崎さん嘘つかへんなと思って。
いや、じゃスーパーマンはもう、ね、あの、まあ、面白くないスーパーマンもあったりしますけど、今回のは面白かった。
いいですね。今回の僕も良かったです。
良かった。
いや、楽しみやった。
はい。うん、まあ、ネタバレね、するわけにいかないんで、うん、この辺にしといて。
うん、この辺にしといて。はい。
じゃあ次行きますか。
はい。
じゃあ2本目はね、エレベーション、絶滅ライン。っていうね。
絶滅ライン。
これ、どんな内容か、ペガさん覚えてます？
てか、僕、これも見ましたよ、僕。
あ、見た！オッケーオッケー。なら大丈夫。
見たんだよ。だから覚えてますよ。ま
あ、あの、
2400メートルでしたっけ？
そうそうそう。そうそう、あの聞いてくださってる方はね、どんな話かっていうのは、284
回。そう、忘れてるかもしれないね。
はい。
あ、そうなんですか。あ、そういう感じ？そういう感じ？そういう感じ？
いやいや、ざっくりじゃあ説明しましょうか。あの、ある日ね、
聞いたらわかるかな、みたいな。
ある日地球に突然、そうそう、リーパーって呼ばれる謎のまあモンスターが現れて、うん、あっという間に人類の 95% を死滅させてしまうと。
そう、
うん。うん。で、なぜかその怪物たちは、あの、標高2500メートル以上のところには襲ってこないと。
うん。
いう不思議なルールがあって。生き残った人たち。
不思議なルール。そう。
生き残った人たちは、その2500メートル以上のところでひっそり暮らしてたと。
うん。
でもそこで暮らしてる主人公の息子がね。
そう。
まあ、病気かかってまして。
な
んかかってで、定期的に薬を使わないとダメなんですけど、その薬がついに切れてしまって、その薬を探しに行くために2500メートル以下に降りていくという、もうそれだけのお話なんですけど。
なんかね、
うん、
いやー、どうだったんですか？
いや、私はね、やっぱ面白かったですね、非常に。うん。あの、
うん、
この本当にシンプルなお話だけ、
うん、うん、
ここだけを見せるっていう感じで、すごいコンパクトな映画で。でも、うん、あの、ちゃんと見るところもあったし、その、うん、説明もちゃんとあるんですよね。この世界の中でのルールとか。
うんうん、
敵が何なのかみたいな話もちゃんと、あの、うん、映画の中でね、話してくれるんで、
うん。
時間的にね、この映画90分なんですよ。うん、
あ、90分やった
の、はい、うん、で、この90分っていうのが非常に素晴らしくて、映画はね、90分の映画が一番面白いっていう風に、映画大好きポンポさんも言ってますから。
ポンポさん、川崎さんの言葉じゃなくて、ポンポさん。
ポンポさんはもう、名作は90分。
確かにな、うん。
でも何よりね、さっき説明した、その、地球が襲われるシーンっていうのがもう、冒頭3分で説明されます。
いや、もうだから山でしたよ、気づいたら僕。
ね、素晴らしいテンポ感。
一瞬すぎて、うん、一瞬すぎて。
もう。で、本編はね、それから3年後の話っていうところから始まるんですけど。
うんうんうん。3年経ってて。
ね。で、うん、この映画のね、面白いところというか特徴が、こういうなんか突然怪物が現れたっていう設定だと、
うん、
まあゾンビとかでもいいんですけど、
うん、
世界中が危険になっている状態の中で、
うん、
主人公たちは安全な場所を目指すっていうのがよくあるパターンなんですよ。
あ、確かに逃げるっていうことね。安全なとこ求めて。
なんかどっかに安全な場所があるらしいぞって噂を聞いて、そこを目指すっていうのが大体のパターンなんですよね、うん、こういう映画は。
そうや、そうや。確かに。
ところが、この映画は逆なんですよ。
うん。
もう安全な場所ははっきり分かってるんです。
そう、とりあえずここにいてたら襲われないってい
う、ね。そうです。2500メートル以上のところに住んでたら絶対安全なんです。
うん。
でも、理由があって危険なところに行かなければならないっていうところが面白い設定ではあるんですけど。
うん。うん、
ただね、その安全な場所は現在は安全ですけど。
うん、
ただ、場所は安全だけど、モンスター自体がいなくなったわけじゃないわけですよ。
そう。
いるんですよ。ずっ
とね。2400メートル以下に行くと、
そうい
るんですよ。
だから、この先もずっと安全に暮らせるかどうか確実じゃないわけですよね。もしかしたら、ある日突然その2500メートル以上にモンスターが来るかもしれないし。
うん。うん、だって、いまいちちょっと出てる人もね、なんか出てる人っていうか、その、住んでる人たちも、うん、 何故か分からんけど2400メートル以上は大丈夫って。
そうそうそう。
なんでだろうみたいな感じだったんです
よね。いやでもそれは当然
じゃないですか。経験
上で、うん。だからこの突飛な設定の中にも、ちゃんとリアリティがあるんですよ。
そう。その2000。なんか分からんすよね。
そうそう。2500メートル以上は襲ってこないけど、これがこの先も続くかどうか分からないから、やっぱりモンスターを倒す方法を見つけないとダメだという人もいるわけです、この世界には。
うんうん。
で、それが、主人公の子供の薬を取りに行くことと、うん、このモンスターを倒す方法を見つけるというお話が同時進行していくように作られてるんですね。
確かにね、それ必要やから
って。これが90分っていう映画の中でコンパクトな尺でこう展開するんですごく分かりやすくて見やすいんですよ、
うん
うん、で、まあ基本的にこの映画ね、出てくるキャラクターがめちゃくちゃ絞られてます、うん、
確かにね、はい、少ないですね。
で、その映画の舞台自体も山岳とか洞窟とか、
うん、
廃墟になった無人の建物とかっていう感じでこれはっきり言ってね、うん、低予算映画なんですよ。これ
低予算感しなかったですね。結構ね、
さすがペガさん。そうなんです。これ設定だけ見たら低予算映画の作り方なんですよ、これ、
うん。
でも演出と絵作りと脚本でそれを感じさせないように作られてるわけですよ。
だ
から気づかないんですよ、普通に見てると。
もう普通に見てました。
だからこれはもうあの監督力の高さが出てますね。
確かに、確かに人気あんまり出てきてない、
うん、
その数あんまり出てない。
これだから実はすごくよくできてる映画で、
うん、
多分ね、予算 CG のとこにほとんど突っ込んで、あとはかかってないと思うんですけど、全然安っぽさを感じない。
コスパがいい映画みたいな。
そうそうそう。で、お話もすごくシンプルで、これ子供が見てもわかるように、わかるぐらいシンプルに作られてる。
わかるし、なんかこう、なんか一緒に行く人も、なんかこう、うん、酒を飲みながらみたいなね。
うん、そうそう。
飲まなかったら、みたいな、なんかこう、なんかいいキャラしてるな、みたいな。
適度なドキドキ感もあるしね。うん、
ありますよ、ドキドキ感。うん、ほんまに。
いや、緊張感はすごくあるしね。
うん。いや、だから本当にエンターテインメントですね。
そうですね。
なんかすごく。
うん、やっぱさすがだなと思いましたけど。
で、楽しめる。
これ、今見ようと思うと、Amazon プライムの、有料レンタルで見ることができます。
うん。
ただね、これ個人的にはこういう映画を地上波テレビで9時から放送してほしいなと思うわけですよ。
合う、合う、合う、合う。
合うでしょ？
合う感じ。
ね。
合う。何回あってもほんでなんか見てしまうやつや。
そう、これね、昔やったら絶対子供の時に見てみんな面白かったっていう映画です、これ。
そうそうそうそう。うん、
もったいないな。
そういうタイプや。
うん、
確かにな、こういう感じになっちゃうな。
そう。これなんかすごくね、あの、何か映画見たいなっていう時に見やすい映画だと思います。
うん。
うん、あの、ホラーではないので、あの、怖いシーンもそんなにないですから。まあ、ドキドキするシーンもありますけどね。
そうなんですか。そうそうそう、ドキドキ系ですよね、うん、なんかね。
そうそう、あの、映像的にほら、残酷だったり、そういうところは、なるべくね。
え、グロいのとか
もない。そうそう、そういうのはないので。
まあなんか、まあええ感じ。そういう意味でも確かに、昔の父親あれちょうどいいくらいなんかやってそうな感じの。
まあある意味ね、昔の映画の方がグロい時とかありましたけどね。
まあ確かに、確かにそうですね。もろんな。
そうそうそう。エレベーションに関しては、あの、想像してた通りなところもあったし、それ以上に面白いところもありましたね。結構期待。通り、うん、以上って感じ？
いや、いいですよ。
ね、
いいなって感じでしたけどね。
うん、
だって川崎さんに教えてもらってなかったら僕全然気づかずに、
あ、そうか
見てなかったと思うんですよね。
まあちょっと地味ですもんね、予告見てもね。
うん。確かに予告見ても地味。
まあでもこのワンシチュエーションっていうのが、ほら、ま、あの前の説明の時にも言いましたけど、これあの例の、音立てたらダメよっていう映画撮ってた人たちですから。うん、
それ、なんか、それ、なんか、近すぎるじゃないですか、なんか、近すぎるっていうか、うん。
めっちゃ似てますよね。
この映画でも、この映画でも、音立ってたらダメよっぽいところあるでしょ。
いやいや、この映画はちょっと違う、音じゃないところでね、察知してるっていうネタがあるんですけど。
いや、なんか音っていうかもう息というかわかんないですけど、こう。
そうそう。だからこういうのが好きな人が作ってるんですよ、やっぱりね。
うん。
うん。
確かに、
ま。でもね、いい映画です。これね、予告とか見て、うん、予告とか設定とか聞いて気になった方は見て損ない映画です。
確かにね、なんか、思んないとか思う人いないんじゃないですかね、はい、なんかこれは。
かな。うん、
扉システムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね、それ。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それは。
いや、みんな2つカード押そうよ。
坪井さんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でタムロして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はいはいはい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあった
んです
よ。
おばあちゃんに、おばあちゃんに。
あそこではメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
マジですか？
そうですよ、ええ、そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
ああ、すみません。新肉まんじゅう、もう一回してくれます。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
で、次3本目、ボーイキルズワールド。これが見てないやつです。
見てないですか？僕も見てないですけど、はい、
爆剣開会ルテン小列伝っていうね。
一番気になってたんですけどね、内容は。
これね、実は配信されてるところが少なくて、
あ、
私が入ってるサブスクではどこも見れなくてですね。
ああ、僕もですね。
どこやったかな、確か U-NEXT でしか見られへんのかな、今。
そう、そうですね。確か U-NEXT ですね、う
ん。なのでね、見てないんですよ。まあ、個人的には結構気になってたんですけど
ねえ、これはまあ、うん、次回以降という
か、そうね、どっかのタイミングで見たいなと、はい、で次が4本目がミーガン 2.0。
ミーガン 2.0、うん、
これは現在 Amazon プライムで見放題で、お金払ってたらね、見放題で見れます。
いや、だからこれがちょうどだちか、うん、これ前の収録の時は、うん、日本劇場
そう
公開中止で見れなくなったんすよっていう悲しい感じだったじゃないですか。
そう、ところがあの後ですね、アマゾンで配信しますってなって、
いやだからそれをほんまに川崎さんそんなこと言ってませんでした、なんか配信で やってくれへんかな
っていうか、そうしないとだって日本で見れないじゃないですか。
うん、
それにまあ向こうもその配信しないすればお金になるわけですから。
いや、川崎さんの力か。
いや、違う。
ありがたいっていう、
は
い。
で、これ、ペガさん見たんですか？
見ましたよ、これも、だから。
え、1は見てない、もしかして
。いや、だから、うん、配信来たのを見て、うん、プライムで、うん、ミーガン、普通の1も見ましたよ、また。あら、初めて。
よかった。いや、1ちゃんと見て2見たんですね、じゃあ。
そうなんです。いや、だからもう川崎さん怒られるわ。
いや、怒らへんけど。
いや、1見なと思って見たら、うんうん、に早く見たいのにって思って1見たらめっちゃ面白くて、
うんうん、
ミーガンいいやんって思って。
でしょ？いいでしょ？うんうん、
で 2.0 見たんですよ、続けて。もう続けて見たらもうちゃんと1のこと分かりながら見るじゃないですか。
はい、
ちゃんと続いてましたね、はい、なんか話的には一応
めちゃめちゃ続いてますからね、完全な続編です、うん、
ねえ、けど、うん、もう川崎さんの言う通りですよ、でもその中身が
別物です。
ワンと見て、あとツー見たら、いや、だから、うん、僕、ワンすごい面白いって思ったんですよね。うん、なんか、面白いと思って、あ、ホラーというか、そういう、うん、なんていうかね、まあ、そのテイスト的に。うん、でも、川崎さんの、もう、予想を聞いてたんで、うん、覚悟してみて、うん、2.0 も結果、面白かったんですけど、ワ、は、ン、い、の方が僕、気に入ってしまってて、うん、
なるほど。
ちょっと、アメリカというか外国の人の気持ちが分かってしまったんですよ、はい、だから
そうなんですよね。前回の時も確かね話したと思うんですけど、2作目がすごく不評で、うん、そのおかげで日本の、うん、公開がなくなったっていう話したんですけど、うん、もうまさに海外で不評だったのはそこだったらしいんですよね。 一作目みたいなものを求めていったら、二作目が全然別物になってたからっていうので、まあ、あの、炎上したというのが理由らしいんですが、ただ、あの、この 2.0 公開される前の人たちの反応を聞いてると、いや、面白そうじゃないのって言ってた人たちが、実際公開されてみたら、やっぱり面白かったやんと。これ日本でやってたらウケてたよ、これって言われてて。
そう。日本人好きな展開というか、なんだろう。そうそうそう。話でしたね、これ。わかる。それはわかります、
ね。いや、正直ね、これね、エイリアン1作目と2作目ぐらいの変化ですよ。
確かに。
だから、
ワンツーは違いますもんね。
全然、エイリアンも全然違うよ。1作目期待したら2作目は多分面白くないっていう人いると思うんで。
いや、だから、ベクトルが違うというか、だから川崎さんみたいにどっちのテイストも好きな人はどっちも面白いってなるけど、ワンの感じをそのまま通じてしてほしいと思う人は多分、うん、俺の持ってたやつじゃなかったってなるんでしょうね、あれね。
一作目めちゃくちゃホラーやのにね。
そうそうそうそう。ちゃんと繋がってるけど違う作品ですよね、全然テイストが。
いやと思って。
いやいや、だからいや僕はだからもう川崎さんの予想をもう頭にこう染み込みながら見てたんで、まだその免疫が全然あった状態なんで、
あ、そうね、
まあ、あ、途中で、あ、変え、楽しみ方変えんなっていうか、はいはい、こう、なんですかね。で、思って、全然2も 2.0 もむちゃ面白かったんですけどね。
なんかね、話ではこれ3作目もやるつもりだったらしいんですよ。
おお。
でもなんかやっぱりお蔵入りになったらしくて。
あ、確かにね。もう向こうでそうやったらそうなる。
ただ、脚本っていうかネタ自体はあるらしいんで、それを誰かが買い取れば作れるっていう話らしいんですよ。
へ
え。面白いなと思って。
確かにね。
だから、ワンチャン3作目があるかもっていう期待も感じつつね。私は2作目すげえ面白かったんで。
から。面白かった。
いや、もう。一作目のミーガンと二作目のミーガンに対しての感情が違いすぎて。
そう。そう。
二作目のミーガン私も大好きなんで。
確かに、本当になんか笑えるシーンとかもありましたもんね。
ある、めちゃくちゃある。もうホラーちゃうから
ね。そういうの入れてるからなんか。
いや、二作目のミーガンすごい可愛くないですか、なんか二作目。
可愛い。
ね。
可愛い。
一作目はちょっと怖かった。
同じミーガンのに。もう、あの動きとかも ね、すごい怖い。
いや、すごい面白くて、これもうスピンオフっていうか、もうどんどん作ってくれへんかなと思うんですけど。
確かにね、どうなっていくんやねんっていう。
いや、かなりね、私は面白かったですよ。
面白かった。いや、本当に面白かった。
よかった。
ミーガンツ。
これ全然映画館で見てもよかったなと思いましたね。
確かにね、映画館でも全然、面白い。いやー、まあ、でも、川崎さんの想像、すげえなって思いました、ね。
いやいや、そもそも何も、そういう話だよっていうのを聞いてたから。まあまあ、そうだろうなと。
カサカさんの言ってるままやんって思いながら見てましたけど、ね。
そんな言ってた？なんか。言ってたっけ？
覚えてない。言ってたって感じ、ね。
まあまあ、ということでね、これもね、おすすめですよ。
はいはい。
まあ、できればね、1作目見てから 2作目見た方が面白いと思いますけど、まあ、一応2作目でも1作目の話説明してくれたりしてるんで。
まあそうですね。それ、これだけでも楽しめますけどね。
ただね、
ま
あ、両方見た方が絶対面白い。あの、その違いと。
違い、そう、確かにそう。
最近の映画で、ここまで1作目と2作目のテイスト変わる映画ってそうないんで、面白いと思います。
確かにね、普通は1ヒットしたらそのテイストでいきますよね。
そう。いや、面白いなと思って。
すごいなと思いましたよ、これ。
じゃあ次5本目いきましょうか。
うん。
はい。空手キッドレジェンズね。
切った。
うん。まあ、こちら。
いや、
日本ではベストキッドです。
そう。
はい。
ベストキッド。
うん、で、これも現在アマプラで、レンタル。有料レンタルで配信されてます。
来てるんですか？
来てます。
マジですか？はい。いや、これやっぱしね、川崎さんこの前、ベストキッドのね、まあ前というか、まあ映画ではもちろん昔のね、はい、ベストキッドあって、で、ジャッキー・チェンさんのベストキッドがあって、で、コブラ界っていうのをネットフリックスでやってるドラマがあって言ってね、はいはい、 それが面白いからっていう話をされてて、うん、
あ、しましたね、はい。
僕、だから今見て、まだ見終わってないですよ、だから結局。
まあ、6シーズンありますからね。
いや、もうそもそもがね、その、レジェンズの、もう、レジェンズやってる途中ぐらいから、はいはい、それ見始めたんで、ただ時間ないながらでも僕も今最終シーズンの何話まで行ってるの、うん、結構行ってるんですよ。もう半分以上行ってるんで、最終シーズンの。
面白いでしょ、ドラマ。
めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いっていうか、やっぱし、ね、なんていうんですかね、やっぱベストキッド1、2、3とかを見てたら、
そうなの。
もうその人たちが出てくるんで、
そこなのよ。
出てくるために、おーおーおーおー
って。そう、そこがめちゃくちゃ、あの人は今みたいなね、あの展開がすごい面白くて。
そう。
だから、ペガさんもほら、りょうさんに勧められた時に見とかないと。
あ、もうね、あの時に見てたら、レジェンズに間に合ってた、
うん。そう、間に合ってた。うん、まあでもね、あの、ドラマ見終わった後でもいいと思うんですけど、これ、まあ結果から言いますと、ドラマのコブラ回見てなくても全然問題ないです。
うん、え、ベストキッドだけ見てたらよかった。
うん、ストーリー的なつながりは全くないんで、ドラマ版と。
マジか。
あくまでも、あの、大人になったダニエルさんが出てくるっていうぐらいしかもうないですね、ほぼね。
ジョニーとかは？
まあその辺はまあとりあえず見てもらえれば。ただ、その、コブラ界っていう世界と繋がってるような演出はもうほぼないので。
あ、なるほど。もうドラマ
だから、
そうそう、見てない人でも楽しめるように。
あの、最近のマーベルの映画みたいに、ドラマ見てないと分からへんみたいな、うん、あんなことはないです。
なるほど。
うん。
あくまでベストキッドの。
そう。だからベストキッドの一作目と、だから1984年版のベストキッドと、2010年のジャッキー版ベストキッド見てれば十分。
あ、両方見て、大丈夫。
まあ、これは見とかないと。この二つは見とかないとダメです。
それやったら最初から僕持ってましたやん。権利。見る権利。
うん。いや、私も見るまで、コブラ界めっちゃ絡んでくるんちゃうかと思ってたんで。
あ、川崎さんも見とかなと思って。
そう、だからもう、慌ててね、全部見たというか、まあ面白かったんですけど。
まあ面白かったらいいですよね。
うん。でも、私はまあ有料で見たんですけど。
どうやったんですか？
いや、もうこれがですね。
え？
もう、ベストキッドのストーリーのテンプレ展開でね、あれ見たことあるんちゃうこれみたいな。デジャブ感じるぐらい、
ベストキッドの
安心して見えます。
安心
系か。なんか、あれこの後こうなるよなみたいな。もう、なんか見たことあるぞ、これみたいなね。
あ、こうなって、こうなったら、あ、修行するかな。
いや、ていうか、うん、あれなんか、この子ヒロインやんな、みたいなね。ヒロインの彼氏出てくるよな、この後、みたいなね。
あ、そこまで。
うん。
え、そこまで同じ。
いや、もうめちゃくちゃ面白いです。
どういう、え、面白いの、それで。
めちゃくちゃ面白い。
いや、分かってるんでしょ、でもなんかも
う。いや、違うさ、あのね、ベタ展開っていうのは、何回見ても面白いんですよ。
確かにね。
うん。で、修行シーンもね、たっぷりありますから、修行シーン。ベストキッドといえばね、修行シーン。
修行シーンですけど、ダニエルさんとジャッキーがやるから2倍になってるんですよ、長さが。
そうですよ、すごいんですよ、だからもう。なんて豪華な修行シーンやと。
いやー、そうなんか。
いや、これはね、だから、ドラマのコブラ界見て面白かった人は絶対見たら面白い。お話的つながりはないけど、あの、映画のスタッフはこのドラマのコブラ界のスタッフなんで、
うん。
あの、お話作りとかすごく上手なんでね。
あ、なるほど。いや、でもね、お話、うん、ま、川崎さんも言ってましたけど、お話は上手かもしれないですけど、
うん、
いや、コブラ界見てても、
うん、
若い子たちは、
うん、
そうじゃないですけど、と、うん、もう、なんかダニエルさんがね、いつも、強そうに見えないというか、
あれは違うんですよ。宮城さんリスペクトで、宮城さんのように、一見遅く見えるけど、一発一発が重いんですよ、あれね。
そうなんですか。いや、だからもうベスト
キッド、ま
あ、初代から思ってましたけど、いや、宮城さんも達人感出てますよ。なんか、
うん、
ダニエルさん、なんかなーっていつもこう、コブラ会見ながら。
あの、大丈夫です。この、映画のね、レジェンズの方で、ダニエルさんそんな戦うことないんで、
うん。あ、そうなんですか。
あとね、ドラマ版よりカメラ上手に撮ってるんで、ドラマよりね、ダニエルさんちょっと強そうに見えます。
お、強そうに見える。
見える、ちょっと見える。
さすがやな。まあ、それやったら。
っぱね、撮り方でうまくごまかせるもんですね、最近はね。
うん、ごまかせる。
ただね、その、ダニエルさんは、あれですけど、ジャッキーは当然大丈夫ですし。
うん、まあ、ジャッキーは心配してないですけど。
あと、このレジェンズの主人公の男の子ったでしょ、
あ、あの子すごそうです
ね。あの子はもう本物ですよ、あれ。
予告を見てたら、
あれは、
いい動きします
ね、だから今回、そこだけが今までのベストキッドと違ってて、今までのベストキッドの主人公って、
確かにね、
空手未経験な子が強くなる話でしょ、
なんかそんな感じですよね。
今回のレジェンドの
主人公は、最初から強
い、いや、そりゃそうですよ。最初からもうめちゃくちゃ強いです。
それがより強くなるみたいな。
そうです。ということは、その子が戦う相手はもっと強いってことですから。
ヒュークはそうやったら最初からダニエルさん超えてんじゃないですか。
いや、ちゃんとこの劇場か、劇場版感があるでしょ、そういう意味ではね。
あ、確かにね。
うん。二人の師匠が
めちゃくちゃ強い時。
そうそう、ついて教えてもらわないと勝てないぐらい強い相手と。
へえ。
まあ、その、相手が強いというのもあるし、その、時間がないっていうのもあるんですよね。その、クライマックスに向けて時間がない中で短期間で強くなるためには、みたいなところもあるから。
あ、そういうやつか。う
ん、まあ、何しろこう、2時間の映画なんですけど、もうギュウギュウに詰まってますよ。う
ん、マジですか？
でも見てて、え、これ、終わんのこれでと思ってた途中まで。
こんな。まだここまでぐらいしか行ってない
んだ。まだこんな話してて、これ、最後行くのって思ってたら、もうぐわーって後半でね、加速して。
2時間のうち1時間50分が修行シーン。
いや、そんなことはないけど。いや、でもね、本当にこう、テンポ良くて、後半加速してって、気がついたらもう終わってたみたいな、もう、最後もスタンディングオベーションですよ、もう。
そんな感じ、そんな、いや、ちゃそんな、え、そんな感じになんの？そんな感じ
になります。あの、多分ペガさん見たら、うん、もう、知らんと立って拍手してると思いますよ。
そしたらもう涙ツーみたいな。
涙かな、まあ、笑い、涙かもしれんけど、もう何にしろね。いや、ほんといいもの見たなって感じ。
あ、そうか、それやったらよかった。
うん。いや、それやったよかった。本当に、ベストキッド好きな人はもう絶対見た方がいい。あのドラマと一緒、コブラ界と一緒で、ベストキッドが好きならもう絶対面白い。
うん、確かに。それは。
おすすめです。
まあ、見なければならないですよ、う
ん。はい。まあ、コブラ界見終わった後、ぜひね、見てください。
うん。
うん。いや、よかった。だから、なので、今回、まあ、一本見れなかったですけど、
うん。
その他、すべて面白かったと。
本当や。
ね。
見れなかった以外、だから全部当たりってこと
で。いや、よかった。
すごいな、川崎さん。
いや、本当はこうなんですよ。本当は、あの、一時、一時なんかね、後始末みたいなことがあったりとかしたんで。
あ、うん、懐かしいな。後始末な。
あの、
後始末はね、ちょっと
スランプかな、みたいな。うん。
あ、川崎さんのね、なんか、勘もね、鈍る時はありますよ。
いや、あれは私に限らないでしょ。世の中の人、ほとんどの人が騙されたんですから、ね。
確かに。超期待でしたもんね、あれ。
だから、あんな大事になったわけですよ。
いや、あれはすごかったな、確かに、私。
まあ、これもあのね、過去の、 あの映画紹介会聞いていただければ、あの、わ、
うん、
かります
ね。わかると思います、はい、うん。番組の途中ですけども、ここで笹山さんの今回のね、一曲をね、かけさせていただきたいんだと思います。まあね、映画、本当に、アクション映画が好きとか、ホラー映画とか、恋愛映画、コメディ、なんかそれぞれ好み、いろいろあると思うんですけど、僕結構、どんなジャンルも、なんか楽しめるというか、好きな方で。まあ映画で言うとそういう感じなんですけど、まあ、もちろんなんか音楽もね、僕結構、自分ではなんか幅広いというか、いろんな音楽好きだったりするんですけど、笹山さんの曲、というと、特に、歌詞はね、結構ね、僕の中では難解なものもあって、いろんな曲がね、中でね、逆になんかこう、ストレート、ドストレートみたいな歌詞っていうのは、まあ、どちらかと言ったら少ない方だとは思うんですけど、その中でもね、今回かけさせていただく一曲っていうのは本当になんかストレートで、すごい歌詞、本当にストレートで伝わるっていう感じで、そういう意味でもね、結構大好きな曲で。で、まあ、アルバムスクリーンというね、アルバムの中にも入ってるんですけど、今シングルが リバイバルされてて、シングルの方をね、かけさせていただきたいなと思います。では聴いてください。 笹山さんでシングル曲シング。
日が暮れる頃になれば空を見る人間それぞれご都合ばかりで、ああ今日も見事な夕焼けだ、ああ今日はお前に乾杯だ。いつか必ず会おうと交わした画面越しの声に、なんとなく何度となく背中をされてきたんだ。僕は愛を歌いたい、君に愛を歌いたい、僕も愛を歌いたい、君が僕にくれたように。暮らしの中で戦う人たちを対して結局分かりゃしないけど、ああこの空は繋がってるんだぜ、ああこの歌も分かりゃしないかな。またいつかと手を振る置いてきたはずの全てのものを、なんとなく何度となく忘れようと忘れたくないと。僕は愛を歌いたい、君に愛を歌いたい、君が愛を歌えない日も君が僕にくれたように。
という感じですかね。
そうですね。あ、これ全部いきました。
はい。
あ、そっか。
いつもよりコンパクトに。
あとはあれですけど。
うん。
いや、これ、あの、終わったというか、まあ84はい、284回の分は終わりましたけど、
そうですね。
他なんか それまでで見れなかった、まあ、今回で言ったら、うん、あのボーイ・キルズ・ワールドみたいな感じに。のやつみたいなのないですか。前以前紹介した
そうですね。あのペガさんのとこで話して見たものはないんですけど、う
ん、あそうじゃなくてもいいですよ、うん、
それ以外でね今年見た映画で面白かったのはいくつかあるんですが、これまあ一本はもう皆さん知ってるだろうなと思うのが、あのトワイライトウォリアーズね。
知らないですよ。トワイライトウォリアーズ、
あー知らないですか。これ結構話題になった映画なんですけど、今年。
マジですか。
あの、クーロン城を舞台にして、
うん。
撮られたアクション映画なんですけど、これめちゃくちゃ面白いんで。
マジですか。
うん。そっか、ペガさん知らなかったんですね。
知らないですよね、うん。見てないですよ、それは。
これ、アマプラで見られるんで。
え、見てみよう。うん。
で、あとはね、
うん。
ビーキーパーっていうね映画がありまして、ジェイソン・ステイサム主演と。
ビーキーパーその系か。
これめちゃくちゃ面白いです。これ
ビーキーパー、
これいつも通りのステイサムなんですけど、
うん、
もう極限まで無駄を削ぎ落としたステイサム映画って感じで、
うん、マジっすか。
あのだいぶ前に話した96時間っていう映画あったでしょ。
96時間、はいはい。
リアム・ニーソン。
親父が強いやつ。う
ん、あ、どうぞ。
はいはい。
あれぐらいキレッキレなんですよ、ビーキーパー。
ああ。
もう最初。
そんな感じですか。
そうそう、最初にね。これ、ビーキーパーって養蜂家っていうことなんですけど、あの、ジェイソン・ステイサムが養蜂家やってるんですよ。
その B、8、8、8。
そうそうそう。
で、
養蜂家してて、その時に知り合ったね、うん、お隣さんの、あの、女の人がいるんですけど、まあ、その人が、うん、あの、オレオレ詐欺みたいなのに引っかかるんですよ。
ああ、うん。
で、
そうなんや、
大事に貯めてた全財産を取られてしまうと。
うん、うわ、かわいそうに。
そう。で、もうその女性はね、
うん、
あの、ショックで亡くなっちゃうんですけど、
ええー、
それにた、それを、
そうな、かわいそうです
。その復讐をステイ様がするという、非常にシンプルなお話。
もうだから復讐して悪いやつっていうか嫌なやつをボコボコにずっとしていくみたいな。
犯人を探していく過程で出会う悪は全部倒していくっていう、
うん、おお気持ちいいやつ。
最高に楽しい映画、
うん、
で、もう見て、もうこれね、私もう2回ぐらい見たんですけども。
2回見てるな、もう。
1回見て面白くて、もう1回見たらやっぱり面白いって。これね、
これは、
あの、
何回見ても
面白い。ペガさんも好きなタイプだと思うんで。何回見ても面白い。だからこれもね、あの、地上波で9時からやってたらもう絶対見るやつです、これ。
あるやつ。毎回面白いやつ。
うん、そうそう。で、あとはね、これ結構最近見たやつなんですけど、犯罪都市、パニシュメントっていうね。マドンソクさん。
犯罪都市
マドンソクさん。
やっぱり、うん。
あれの4作目。
マドンソクさん、僕、マドンソクさんまだそういえば見てない
から。あ、そう。これの4作目がね、うん、つい最近ネットフリックスに来たんですよ。
おう。
うわ、で気づいたら、入ってるって思って。
うん。
見たらもうやっぱり面白かったですね。今回もめ
っ
ちゃ面
白かった。日本人じゃないやつですか？誰ですか？敵は。
いや、だ今回はまた敵は違うやつですよ。
違うやつですか？
うん。あの、3作目、前話したの3作目かな。
3作目、ね。
あの、ダブルヴィランって言って敵が2人出て
る。ダブル、うん、うん。そうそうそう。
それの次の4作目が、今、ネットフリックスで見られる。
失速しないんですか？今、
全然しないですね。
ま、面白いんですか？うん。見ても面白い。
面白い。あの、敵がね、どんどん強くなってるから、さすがの、まあ、ドンソクさんもちょっとやられだしましたね。
え、そんなことあるの？
ちょっとね。うん。
ちょっと。
ちょっとやられる。
ちょっとか。
ちょっとです。はい。基本負けないんで。
すごいな。4作目まででちょっとなんかすごいな。
う
ん、
で、もう5作目ももう決まってるんで。
決まってんの？いつだったら。
韓国では公開されてんちゃうかな、5作目。
すごいな。ま
あ、これ大人気なんですって。韓国で本当にヒットしてるらしくて。
いや、それは、毎回面白かったら、それは毎回ね、
うん。そうそう。
いいな。
まあ、なので、ペガさんもね、一作目、とりあえず見てください。
うん。
面白い、
ね。いや、もう面白いの分かってるから、絶対見ようかなと思ってるんですけど。う
んうん、まあ、こんなとこかな。ちょっとアクション映画ばっかりになってしまいましたけど。
確かにね、アクションが多かったですね。うん、
まあ、あとはあれかな。邦画で見たので言うと、あの人が消えたっていう映画があって。
あの人が消えた、
これもアマプラで見られるんですけど。
全然、それ、なんか、ジャンルがちょっと分かりにくいですけど。
ジャンルはミステリーサスペンスかな。
ああ、うん、そういう感じの。
ただ、これに関しては、何にも見ないで、情報何にも見ないんで見てください。
あ、そういう。
はい。
これも仕入れないで見た方が楽しい。
かなり面白いです、これもね。
あ、かなり面白い。
あ、なるほどな、というか、その、原作がね、小説らしいんですけど。
うん。
原作も人気があるみたいなんですが、よく、その、映像化したなというタイプのやつで。
お、
私はね、久々に、はぁって思いましたね。見て、わ、すごいな、と。面白い、と。
マジか。
あとはね、見える子ちゃんかな。
なんか聞いたことあるな、見える子。
これホラーですね、日本の。元漫画ですけど。
ああ、なんか、見えるんすね。
そうそう。あの、はい、ある日突然、幽霊が見えるようになった女の子が主人公の、まあ、ホラーではあるんですが、これがね、ジャパニーズホラーっていうと、ほら、あの、うん、売り出し中のアイドルの子使って、
うん。
まあ、キャーキャー言わせてるだけみたいな映画がたまにあるんですけど、そういうのとは全く違う。ちゃんと、ちゃんと映画として成り立ってる。非常に珍しい良作です、これ。これはね、あの、当たりですね。
みえろこちゃんに。みえろこちゃんってなんか名前がちょっとなんか、
いいでしょう。
ちょっとコミカルな感じ、
うん。これもすごく面白いです。よくできてるというか。
面白い。
はい。これぐらいかな。まあ他にも結構見てると思うんですけど、とりあえずピックアップしたのはそれぐらい。
うん。
今言ったのは全部アマプラで見られるんで。
おお、いいっすね。
はい。まあ年末年始でね、ペガさんも時間ある時にでも見てもらえたら。
見よう、これは。
うん。もうネタバレ、どれもこれもネタバレばっかで何も言えないんですけど。
うん。
うん。
何にも言えない。
うん。その、脚本がよくできてる映画って、
うん。
ね、ネタバレできないんで難しいんですよね。
確かにね、なんかそこが面白かったって思ったら言えないみたいなね。
コーヒーが 冷めないうちにとかね。
ああ、あんなも言えない
でしょ。言えないでしょ、あれ。
言えない。
ね、
言えないです。なんかいいから見てと、みたいな話になりますけど。
説明せんと、あれだって面白いと思わないじゃないですか、知らん人は。
確かにそう、タイトルだけ。
パッと見てもなんかこう、
どんなか、
アットホームな映画かなと思うじゃないですか、
ね。ああ、そう、うん。コーヒーですもんね。
いや、あれ面白いですからね、あの映画もね。
いや、面白い。
もう一回見ようかなと思うな。こういう話してるとまた見たくなる。
夜間も、もう涙が出ますわ、
ね。あ、そういう意味では、前話したかな。花まんまっていう映画もすごいいいですよ。
うん。花まんま見ましたよ、ね。
あ、見た
花まんま、見たって話しません
で
した
、ね、花まんま。あれ、春に散るじゃないで。
春に散る。いや、花まんまあるよ。え、
花まんまって前話したっけ。
いや、話しないんかな。え、か、え、な、な、どういう話したの。僕ら二人ともドアセしますけど。
いや、話したか。まあ。
川崎、じゃあ紹介はさして、うん、面白かったって聞いただけだったから、それとも僕も見て、その話したか忘れましたけど。
あの、収録で話してないのかな、もしかして。でもなんかペガさんにしたような気がするな。
そう、川崎さんから聞いたのは聞いてるんですよ。それ、うん、その話は屋根裏部でしてると思うんですけどね。ただ、僕が見たとは言ってなかったかな。いや、見たんですよ、だからその。
そっか。
見て、
うん、
涙ですよ、これ。
ですね。はいはい。
いや、これは、すごい良かった。
うん。
あのまんま。確かになんか、確か、いや、言ってますよ、なんかこう、うんうん、ちょっと、二人とも大阪弁で。
そう。あ、そうそう。
なんか、っていう話してましたよ、なんか。
どこで話してたっ
け？いや、嫌じゃないですか。
そうか。じゃあ、あれか、全然その、紹介するとかじゃなく、これも面白いよ、みたいな感じで、今みたいな感じで話してた、
ね。多分。じゃないでしょうかね、なんか。
ね、そうですよね。タイミング的にもそうやな、うん、前回ぐらいかな。
と思いますよ、うん。これ、だって2025年の映画じゃないですか。そうそう、今年の映画じゃないですか。いや、これも、いや、本当に良かった。
良かったでしょ。あれ、本当にいい映画ですからね。
良かった。
うん。関西人の人が見ても、めちゃくちゃ違和感がない関西映画なんで。
うん。うん、
皆さんネイティブなね、人ばっかりですから。
そう、みんないい感じ。いや、これはちょっとよく、いや、良かったです、あのまま。
ね。
うん、
いい映画です。思い出しただけでちょっとこうジーンとしてしまうな。
ジーンとくる、うん、ジーンとくる、本当に。いや、ほんと、もうこの兄弟もすっごいいいし。
ねえ、いいですよね。
うん、結構するお婿さんもいいし、
なんか、ね、
すごい良かった。はい、うん。
全体
的に。最後ちょっと、ものすごい切ないとこありましたけど。
いや、もうあれがたまらんのですよ、あれが。
うわぁ、あーって一緒に言ってしまいましたもん、ね、そこの時には。
いや、私も見ててね。はぁってなりましたよ。
はぁってなりますよね。
なる。
あそこね。
あ、なる。
ってなりましたもん。
もう、本当にね、これぞ、やっぱり、その映画で一番大事なのは脚本なんだなって思いました。
うん、
あれ、脚本をかけた時点で勝ちですよ、もうほぼ。
確かに、ね。
で、そこに、プラスして、キャストが乗っかって、
そう、演技。
あの監督さんが撮ったことで完成してるんですね、だから。
あれはちょっと、すごかった。
いや、私正直ね、花まんまはね、うん、ハリウッドが目つけたらリメイク作るんちゃうかと思ってんですよ、あれ。
あ、確かにね。
海外で。
いや、でも海外になったら、
そう、多分海外になったらね、わびさびがね、多分ね。
そう、わびさび具合がちょっと、
なくなる。多分、ゴーストみたいになるんですよ、おしゃれな感じ。
ゴースト、そう。盛り上げの、
ね、ああいう感じになるんですよ、多分ね。あれは日本で大阪が舞台だからこそなんですよ。前半のあの新喜劇っぽいとこがあってこその。
そう、ね。やっぱりお兄さんのね。
いやもう本当にね、家が騙されたと思ってね、花まんまもね、これ調べずに見てくださいね。
そう。
ネタバレ食らわず。
もうみんなもこれ、バンザイって。
いやもう、本当もうスタンディングオベーションです、これもね。
うん、もうスタンディングオベーション。
もう立ち上がって拍手です、
もう号泣へ。
ブラボー、ブラボーっつって。
ブラボーって。
いや、ほんと、いい映画やったな。
いい映画ですね、これ。
うん。いや、だから、今年はね、邦画も洋画もね、結構豊作なんですよね。
確かにね、すごい。
でね、これがね、まあ、なんか言われてんのが、コロナが明けて、やっとこう、映画、撮影自体がこう、 回り出してるからじゃないかとかっていうね話があるんですけど、
うん、
うん、一時ねコロナの時やっぱ、ね、映画特に洋画が面白くなくなったんですけど、
ね、ああなんかね、うん、川崎さんもねこれ過去回でね言ってましたもんね、そうそうそう、もう邦画でしょうって、
あれは大体がポリコレのせいだったんですけど、最近やっと向こうも気づき出したみたいで
気づき出したんですかね、
うん、あの全然ポリコレやってるとお金にならんっていうのが分かってきたみたいでね、
うん、
ディズニーもあの面白さをもっと大切にして作りますって言い出しましたから、
うん、いやまあまあまあまあ それの方が僕もいいかなと個人的に思いますけど、
はい、
そっか、
こんな感じかな、まあ結構ねあの、
うん、
ペガさんの番組で注目映画として紹介はできなかったけど、
うん、
面白い映画たくさんありましたから。
ですよね。
うん、
紹介したのも、紹介してもらったのも面白かったし。
うん、
当たり年ですね。
そうですね。本当いろいろと。これは、
まあ、次回にちょっと続く流れですけど、
うん、
来年もそんな感じなんですか、ちょっと。
あのね、まあ、次回は、2026年前半。うん、そうそう、1月から6月までに公開される新作映画の紹介するんですけど、
そう、うん、
いっぱいありすぎて絞るのが結構大変でしたね。
おお、次回予告、
はい、
絞るのが大変
大変、
そっからもう究極のやつを、いや、
そこまであのハードル上げられると困るんですけどただ本当にあの予告見て、あ、面白そう面白そう面白そうってこうピックアップしてったら、もうそれだけで決まってしまうぐらい豊作な感じでしたね。
なんかそんなにて、うん、次回の配信の時はもうなんかヒット作の2とか3とかそんなばっかり並べてんじゃん。
一応続編はないと思いますけどね。
お、マジですか、
はい、
いやもうね、今年のこの当たり方を見たらもう川崎さんの、
いやいや、まあ私が当ててるんじゃなくて、
注目する映画を見たらもう、うん、ま、全て面白いのが見れる。
映画、面白い映画が増えてきてるだけなんで、ね、私がすごいわけじゃないです、別に。うん、ね、なのでね、来年の映画界隈は明るいですよ。
いやー、いいな。
うん、
いや、これ実はね、うん、僕、あれなんですよ。この今収録のこの日に、うん、あの、バックトゥザフューチャーを見てきまして。
あのリバイバル上映のやつ？
そう、4DX 行ってきたんで。
いや、あれ今話題になってますね。すごい、あの人が入ってて延長してるらしいじゃないですか。
そうなんですよ。だからもう先週で終わりやと思ってて、うん、ちょっと都合が悪かって、ああ、残念やなと思ったんですけど。
あれ伸びたんですよ。
人気が伸びて、一週間の、うん、伸びて、見に行って、うん、僕もうだから何時間前かに見たんですけど、まだ余韻が残ってんすよね。
わ、
うん、
かる。
もう何回も、もちろん何回も見てる作品ですけど。やっぱりすごい。すごいなって。
バックトゥーザフューチャーなんて何回見ても面白いですからね。
そうそうそう。
ほんまに。
ミルクボーイのね、ミルクボーイのネタみたいになってますけど。
ほんまにね、私もね、もう、多分、1年に1回は見てるんですよ、うん、バックトゥーザフューチャーって。
すごい。
あの、見たくなるんですよ。ほんで、ちょっと見ようと思ったら、もう全部見ちゃうんですよ、1から3
まで。そうそうそうそう。
うん、もう終わらないですよ。1から3まで見ないと。
しかさもね、うん。いや、本当に それこそ無駄がないというか。いや、
無駄がないです。本当、今見ても何の、遜色もないでしょ。
そう。そう、音楽もいいし、いや、もちろんね、いいし。もう
完璧ですよ。
もう、完璧で、うん、で、4DX なんでね、完璧なんだから、いつも見てる映画を、うん、新鮮な気持ちで体験できたんですよ。
ね、水飛んできたりするんですね。ピシャって。
もう、あれですよ、これネタバレあるから。なんかまあ、クライマックスシーンで、戻るっていうところね、もう天気が、
あ、なんか夜で、雨降ってますね、雨ね。
風が、雨で風で、はいはい、雷でしょ、うん、言うたら、うん、もうビカビカ光るわ、風吹いてくるわ、もう水しぶきくるわで、もうそこいますよ、はっきり言って、僕、もう完全いましたから。
フラッシュもあるんですね、ピカピカ。
フラッシュも、もう時計台、もうデロリアン乗ってましたよ、
数年前まで。それ楽しそうですね、確かにね。
むちゃくちゃ楽しめるんですよ、だからもう。いや、絶対ね。
いや、私ね、嬉しいのがね、その、X で、
うん。うん。
バックトゥーザフューチャーを初めて見た若者たちの反応っていうのがあるんですけど、
うん。うん、おう。
もうめちゃくちゃ面白いって言ってたんですよ。
いや、そう、そうそう。
まあ、びっくりしてるんですよ。初めてバックトゥーザフューチャーを見た20代ぐらいの子が、うん、何これって言ってるんですよ。これが40年前の映画ってみんな。
そう。それがね、うん、僕の隣二人が男子学生やったんですよ。うん、
あ、はいはいはい、
学生、
うん。
学生で、
うん、
それがね、もう、ずっと喋ってるんですよ。
はいはい。
あの、いや、映画始まる前に、ね、映画始まる前に喋ってて、
いいね、
うわ、めっちゃ僕集中して見ようと思ったのに、今回外れすぎかなってちょっと思ってたら、はいはい、まあ、しかもあれですよ、なんか劇場内では静かにしてって言ってる時も、ちっちゃい声で、
わかるわかる。
あれだって、うん、俺、月2回ぐらいここに通ってたな、とか言って、喋ってるわけですよ。
わかるわかる。
え、お前、チャリで来てん、お前チャリで来てんのって、すごいやんって。いや、結構映画見てるからなって、バックトゥザフューチャーもな、何回見たかわからんからなって言ってくるの、パッて見た時に、どう見ても学生やんなと思って、うん、まあでも映画好きなんやろなと思って、うん、もう、でも作品始めた瞬間ピタッってやっぱり静かになって、
そらそら。
よかったと思って、うん、で今回見たら、やっぱりなんかこう、うん、エンドロールになったら一人二人立つイメージがあるんですけど、はいはい、もうみんなシーンとしてあのもう音楽完全終わって、ふわって明るくなっても、立たないんですよ、ちょっとみんな。
あ、そう。
シーンとしてて、ほんで、一人、二人って立ち始めたら、横の学生が、うんうん、これ、バリバリすごいやんって言ってたんですよ、二人で。めちゃめちゃ面白いんだ、
バックに。最高ですね。
いや、やばいです。やばいなって言って、二人で。って言いながら、僕も同じやでって思いながら、横歩いてきましたけどね。
やっぱりね、あの、昔の映画って、見れるようにしないとダメですね、やっぱり。
いや、あれやっぱし大きい画面で音楽で
見えて、まあ、もちろんそれもそうですし、そのテレビとかでやっぱもっと気軽に見れるようにしないとダメですよ。
ああ、確かにね、
うん。
いい作品を見てない人は特にね、見たら、ね、新作なわけですから。
いや、若い子たちはそれをその、
面白い
見る術がないわけですから、
そうですね、
やっぱ大人が見れる場を作ってあげないとダメだと思いますね、やっぱね。
うんうん、いや、あれは、いや、来てよかった、来てよかった、ずっと言ってますよ、
多分その中。ああ、それ見に行くために行きたいな、その、いいですね、そういうリアクション見れるのね、やっぱり。
うん。そう。いや、ほとんど結構僕世代が多かったですけどね、その上の世代。
そうでしょう。
多かったですけど、うん。いや、でも、いや、すっごい、なんか、なんていうかね、うん、あの、新鮮な感じの体験、すごい体験を、なんか、ね、久しぶりにさせてもらったって感じがして、うん、いや見てる映画だけど、いつも見てる映画やけどなって思いながらも、全然やっぱ改めてすごさ、
何なんですかね、もう話も何も全部分かってるのにね、もう
全部分かってる、もう何ならセリフも分かるくらいの感じやけど、うん、って思いましたけど、すごい良かったな、もう涙も出たし、
分かる、
やばかった、よかったな。まあまあまあ、そういう感じ
ですね。いや、でも、その、新しい映画見ても、そういう、ね、体験がまだできますから。
うん。そうですね。
だから、新作映画って見る価値があるんですよね、その。
うん。そうですね。
10年、20年後に、また見て、あ、面白かったなって思えるっていうのはね、
うん。
すごい幸せなんで。
いや、だから、それぐらいの作品選んでくれてるのよな、と、川崎さんが。
なるほどね。
ね、
なるほどね。
次の配信で、
そうじゃないです。もうそれぐらいなんかな。ちょっと自信がなくなってきたけど。
いや、バックトゥザフューチャーとは言わないんですけど、その40年後もね、
そうそう
見えるようなような方があれですけど、いや楽しみやな。
ね、
来週じゃなくてね。というわけで今回もこれぐらいですかね。
いや、いいんじゃないでしょうか。これやってこそこうね、年末って感じですよ。
年末ですね。
うん、
ということで、もうまた、ね、次回の配信、まあ頑張ってね、明日これ次回が年末まで、年末までで今年中に配信したいんですけど。
はい、
じゃあ締めさせていただきます、
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。メールアドレスはアルファベットでペガヤネウルアットマーク gmail.com ペガヤネウルアットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエニ曲も笹山さんでスールリーです。 する呂布も笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます。あと YouTube でも楽曲やミュージックビデオを公開されています。オンラインショップのスズリでは笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
大事なことはいつも伝わらずスズリ、相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。